時刻は3時30分です。皆さんこんにちは。毎月第2第4木曜日に放送しています大人の力、学び続けたいあなたのためにラジオを通して生涯学習の楽しみをお伝えしています。お相手は生涯学習支援事務所スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さん、そして同じくスタディライフ熊本理事の水野直樹です。ではロコ先生、このスタディライフ熊本、はい、どういったグループなのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本はですね、生涯学習支援事務所です。生活に役に立つ情報や知識を学校や公民館、いろんな施設でですね、講演会をしたりしながら皆さんに発信しています。そこには多くの人たちの学びがあり、学んだことを生活の中に取り入れて、そして人生を楽しんでおられる姿と出会います。エネルギッシュな大人の方たちがたくさんいるわけですね。その輝いている大人の人たちを紹介したいなと思いまして、この大人の力を始めていますね。
言ってみましたら、まあ、いろんな講演会などなどありますけれども、はい、そういったものその場に行かないとなかなかお話をお伺いできませんが、皆さんの暮らしの中で輝いていらっしゃる、ひょっとしたら身近な方かもしれません。そういった方々、生涯学習支援事務所として多くの方々と関わっておりますので、その皆さん方にこのラジオを通してお話しいただくことによって、多くの方々に生涯学習の場をということなんですね。
はい、
ではそのように学びをくださる方、ゲストの方をなんとこの番組ではお呼びしましょうか。
はい、学びストと名付けました。はい、今回もですね、学びストをお招きしています。
はい、今回の学びストどなたでしょうか。
はい、今回の学びストは映画監督の郷田友さんです。
映画監督の郷田友監督、先日講演会のためにこちら熊本にもいらっしゃいました。そして生まれるという映画が非常に有名です。映画についてもお話をゆっくりお伺いしていきたいと思っております。また郷田友監督の生まれるという映画の続編が実は昨年12月に封切られました。現在見ることができるということで、自主上映としまして8月にスタディライフ熊本でも上映会を企画しております。詳しい内容についてはこの番組の後半でご紹介しますので、どうぞメモの用意をしてお聞きください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。 改めましてご紹介します。この番組2回目の登場となります、田尻先生、紀子先生とこの番組で呼ばれておりますね。紀子先生こと田尻先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回は田尻先生が、学びスト友達を連れてきてくださったということで、はい、ご紹介いただいていいですか。
はい、生まれるシリーズの郷田友監督です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。郷田友です。よろしくお願いします。
はい、まあ、生まれるシリーズとあったんですけれども、本当に熊本県内でもお母さんたちのグループがもうぜひ自主上映したいしたいということで、ここ数年この熊本での自主上映も随分たくさん行われてきました。その生まれるシリーズの監督である郷田友監督がなんとこのスタジオにということなんですが、お二人が知り合ったきっかけって何だったんですか。
僕の共通の知り合いがおりまして、
はい、
その方が当時田尻さんが勤めてらっしゃった、慈恵病院のこの鳥のゆりかごに、行ってみないというふうにお誘いいただいて、僕は前々からの活動というのはすごい素晴らしいことをされてるなと思っていたので、ぜひ一度こうその場で肌で体感してみたいと思って、その時にご案内いただいたのが田尻先生で、そこからの付き合いをさせていただいているという感じですね。うん、
合田監督の以前のお写真ちょっと見せていただきましたら金髪姿で、はい、ちょっとイメージがおおっと思ったんですけども田尻さんお会いした時にはどうだったですか印象は。
そうですね、私はもう前々から存じてましたので目の前に出会えた時にもう感動もうとても嬉しかったです、
はい、うん、何かその共通するものとか感じられました。
そうですね、やっぱり私も命っていうことをテーマにしてますし、まあ、生まれるという映画を見た時にまさしくそういった意味では共通点を感じました、
はい、で今回 の, その、まあ、学びのテーマなんですがどうでしょうロコ先生家族というテーマで、
うん、そうですね家族、はい、この前紀子先生も語り合う家族だったのでねじゃあ今日は第2弾ということで、
はい
はい、それで進めていきたいと思います。
はい、はい、家族って合田監督どんなものだっていうふうに感じてらっしゃいますか。
そうですね、家族っていうのはもう広すぎてまたねさっきおっしゃったように形がないものなのでどう捉えていいかっていうのはこれ全問答の感じになってくると思うんですけど、まあ僕はこの世で何が一番大切なのかと考えたらもう命以上のものはないというふうに思ってるんですよね。でその命っていうのはどういうふうにして生かされるのかどういうふうにして輝いていくのかと考えると命は一人では生きていくことはできないんですよね、
はい、
特に赤ちゃんの時っていうのは、うん、そうですけども成長して大人になっても一人で行くことはできないんですね。でその時に、その命というものを、輝かせる育むというものは、家族というものじゃないかと思いますし家族が、まあ、命のベースになるものかなというふうには思うんですよね。だから命があるだけでは不十分とは言いませんけども、まあ、すごい極端な例で言うと例えば強制収容所とかで生きているっていうのはこれは命が、うん、輝いているのか幸せなのかと考えると少し難しい部分はあると思うんですよね。でその命というものが全ての人が幸せに生きていくというもののベースになるものが、家族という存在じゃないかなと思うんですけどね。
命やはり輝いていくものであってほしいですよね。
そうですね、やっぱり全ての人が、ね、幸せに生きていく権利があるし価値があるし、
はい、
ただそれっていうのは今の世の中だと少しチャレンジになっている部分もありますからでそのチャレンジというものを、まあ、少し楽にしてくれるものっていうのも家族かもしれませんし、まあ、もしかしたらその人によっては家族によってチャレンジ力がアップしちゃってる人もいるかもしれませんけど も,
そ, も、
まあ、それも人生の学びと、
はい、そうですね。田尻さんはいかがですか。
そうですね、前回も家族ということでお話しさせていただきましたけどやっぱり家族の中で語り合わなければこう家族の絆が深まっていかない、まあ、本当にそれが大事だと思ってます、
はい、その絆を深めるためにも語り合うことが必要であると、はい、
そうね、語り合うって難しいよね。どんなことをやってます？語り合うことって水野さん
待ってください。ね、私は結構その遊びの中でなんだろう、こう遊ばせるとか遊んでやるじゃなくて遊び合う、そこで生まれてくる会話だったりとか気持ちだったりとかというものをこう響き合わせていきたいなって思いながらこう遊んでますかね。実際合田監督も、ね、
僕今4歳半の娘を育てているんですけども、はい、まあ語り合うというところまでまだいかない年齢、うん、まあ、娘は語り合っているつもりではいますけどね。まあどちらかというと、まあ、共に時間を過ごすといいますか、うん、そういうところありますよね。子供がまだ小さいので、うん、その時間というのは、まあ、非常に貴重といいますか、子供というのは年を重ねると反比例して一緒に過ごせる時間というのも減っていくものなので、うん、はい、でね、生まれたばかりの時はほぼ 100% ですけど、どんどんどんどんそのパーセンテージは減っていって、でどんどん巣立っていく、でその自立していくことっていうのが子育ての目的ではあるんですけども、自分から巣立っていく寂しさもあるし、そのなんかこうせめぎ合いがちょっと子育ては面白いなと思いますね。
現在育休中、そうそう、
びっくりしました、合田監督にね、ちょっとこのお話聞いて、育休って言ったら皆さん生まれた時にね、
パパが育休を取るとかね、お母さんが産休取るとかいうことなのかなと思うんだけど、合田監督今4歳の娘さんに育休を取ってらっしゃる、
はい、そうですね。
ということはその、生まれた時にも取られたんですか。
そうですね、半年ぐらい、
ということは2回目の、
ね、
同じお子さんで2回目の育休。
そうです
これすごい、あの新鮮だと思いません。パパたちいかがですか。
うわ、ね、それ
なかなかね、あの、取れるの、取るというのは難しいところはね、あの仕事柄その長期でなんとか休める部分もありますのでね、あの全ての方がやるというのは難しい部分はあるかもしれませんけども、なんかやっぱりあの、まあ、僕は、新しい映画生まれるずっと一緒というのが去年の11月12月に公開させていただいて、一回、まあ、映画公開するとすぐに次の映画というわけになかなかいかないんですね。もうパワーを使い果たしてしまっているの で充電期間というのがどうしても必要 でその充電期間というのがちょうど今になるんですよね。で娘は今4歳半なので小学校に上がるまでもう2年切っていると考えると、次いつ長期間休めるかわからない、次いつ娘とどっぷり時間を過ごせるかわからない、で2年後になったらね、僕よりもやっぱり友達と遊ぶ方が楽しくなってくるでしょうし、でまたあの去年僕北欧に2週間取材旅行に行ったんですよね。でその時にいろんな、まあ、パパさんたちにもあのお話聞いたんですけども、その時に一つ目から鱗だったのが、北欧のパパっていうのは結構長く育休が取れるんですよね。でそれをね、8年間の間に分散して取っていいっていう制度なんですよね。
期間も自由に決めていいみたい、
自由に決められるんですよ。
あ、なるほど。
で、最初の時っていうのは、パパあんま取ってなかったんですよ育休。というのもやっぱりね、おっぱいあげるとか、
はいはい、
寝かしつけとかっていうのはやっぱりママがやった方がとても効率的っていうのもあるので、そこは基本ママに任せるからパパは育休は取らないんですけども、少し、反応が出てきたりとか一緒に遊べる、パパでも一緒に遊べるっていう時期になった時にガツッと取る方が多かったんですね、
はい、
でそれが目から鱗で、あ、なるほど、そういうのもあるんだっていうのも少し頭にあって、でいろんなことがまあ重なって、あの今回ちょっと育休というのを第二育休を3ヶ月ほど取ってみようかなと思って今実践中です。
そうですよね、子育てってずっと長い期間があるけども、 その時にやっぱり要所要所にね、お父さんの役割、お母さんの役割ってあると思うので、そこにパッとあのご自分を投与できたのはすごいことだなと思っているんですけどね、どうですかね。
特にあの女の子っていうのもあります。
そうですね、うちは娘でやっぱり母親との絆っていうのがもうなんかアンタッチャブルな、
そうですよね、
もうね、パパには入り込めないっていうか、でそこからこれね、なかなかねママには分かってもらえない部分なんですけどね、そのなんていうのかな、すごくね孤独感を感じる部分だったりとか、
はい、
存在価値を感じられなかったりとかね、なんか家族の中でもなんか自分に味方はいないんじゃないかみたいな風に思えてしまうところがあったりとか、すごいね結構気持ち的に父親を続けていくというのが難しい場面が結構あるんですよね。これ多くの父親の方にはあの共感いただけるところだと思うんですけど、でその時にやっぱり娘と、まあね、それは絆が母親と比べたらあの、まあ、少ないというか、時間的にも一緒に過ごせるところが少ないというのもあると思うので、まあ、少しだけでも時間を過ごすことができれば、そのアンタッチャブルな母娘のところに割って入れるかもしれないなという、
いやもう本当にね、もう本当今まで多分どなたもおっしゃってなかっただろうなっていう、でも共通してあの女の子を持つ父親が感じてるだろうなっていうことをこうズバッと今言っていただきましたよ。
なるほど、ね、水野さんもね女の子いらっしゃるから、
なかなか日常の中入り込めないんですよね。
そうですね、4歳なんですけども、もうねなんか話をする相手はママっていう感じになってるんですよね。だから保育園に一緒に行くとするじゃないですか、そうですね、その時もママと一緒に行ってる時は見送ってね、後ろ姿見ると2人で仲むつまじく会話がこう繰り広げられてる感じあるんですけど、僕と一緒に行くとね結構黙って
お父さんは送ってくれる人みたいなね、
どちらかというとね、そのコミュニケーションという部分よりもフィジカルな部分で求められることが多くて、まあ布団に投げ飛ばしたりとか、なんかねそういうフィジカルな部分がすごく多いんですけどね、まあそれはそれで役割だとは思うんですけど、 だんだん年を重ねるとそのフィジカルの部分も結構きつくなってくるって
、そうですよ。
そっか、男の人もちょっと語ってほしいわけね、娘さんからね、ちょっといろいろ話を ね、なるほど。
でそのために育休を取るっていうのがなるほどなって、そこで先ほどの家族絆命の絆を自分の方から作っていこうっていう、すごくこう能動的ですよね、
そう素晴らしいことなんですよ、特にこの幼少期 の、あの関わりがその子の一生をですねこう左右する。だからあの水野さんも子供と遊ぶんだとおっしゃったですよね、だから幼少期の遊びっていうのはとても大事なことで、そこでね五田さんがそれに気づいてっていうか今が大事だなと思って育休をね、取られたんだと思います。本当幼少期を逃したらないですよパパは。
そうなんですよね、なんか娘がこう、話せるようになるけれども、こう何言ってるのかよくわからない感じで一生懸命話したりとかするじゃないですか、もしくはね言葉をちょっと間違えて言ったりとか、うちの娘は特にね作るっていうことをいつもねくつるくつるって言うんですよ、今日パンくつりたいとかね、なんかねその感じってもう今しかないじゃないですか、でそれをやっぱ目の前で体験できるのも本当にね、あと1年あるかないかとかだし、ここはちょっと逃したらなんか人生としてもったいないなという気持ちもすごくありますね。
うわ、その価値観って素敵ですね。
いやいや、
それもなんとなく分かってるんですよね、分かってるんですよね、その人生の中において子供とがっつり関われるのはこれぐらいだって短い期間しかない、で先輩ママやパパから結構聞いたりもしている、で家族が大事ってことも分かってる、分かってるんだけどなかなかそれが実践にっていうのがですね、
そうですね、あの僕はまあ仕事柄いろんな方に、取材させていただく機会が多いので、そうするとね先輩のママパパからお話を聞くと大体皆さんね、あの時にもっと時間を一緒に過ごしたらよかったなっていうふうにおっしゃる方が多いんですよね。でそういった、まあ、お知恵をあのいただくと、あ僕も、まあ、今の時期に、少しでも時間を取った方がいいのかなと思ったりするようになりますし、あとこの間僕ねどれだけ暇なんだって思われるかもしれないですけどあの人生で子供と過ごせる時間っていうのは自分の人生のね何パーセントなのかって計算してみたんですよ。
暇でしょ？面白いですね。
子供と過ごせる時間っていうのは大体ね最大で自分の人生の 4% ぐらいなんですよね。 4% でこれが多いか少ないかっても当然ね人それぞれではあるとは思うんですけども、たった 4% しかないんだなって思ったんですよね、と考えるともうちょっとこう頑張って過ごせないかなと、その 4% が、まあ、5% になったら嬉しいし 1% になったらちょっと寂しいなと思うしっていう風に思った部分もあるし、あの決してね僕自身というよりもいろんな方からあのお話を聞かせていただいて、まあ自分なりにまあ解釈していってっていうところは大きいですね。
それぞれ そのパパママがいろんなことを考えながらそれぞれの家族 の幸せっていうんですかねに向かってこう進んでるのかなっていう、それぞれにですね、ただその形もやっぱ一つじゃないわけですよね。
そうですね、
幸せの形というのも今お話ししている私もそうですし、合田監督もそうですが、血のつながりのあるという家族の中で今育んでいるっていうところなんですけれども、映画を通してそうではない家族もいらっしゃったわけですよね。
はい、そうですね、あの今回の新しい映画の生まれるずっと一緒っていうのは、子連れ再婚によって、家族になられた、まあ、現在ではステップファミリーというふうに言われることが多いんですけども、今の日本の全家族の約 25% が、子連れ再婚によるステップファミリーと言われているので、実は意外に多いんですよね。
そうですね、
まあ、離婚率の上昇に伴ってということだとは思うんですけども、息子さんが2歳の時に子連れ再婚されたご家族の物語というのが主なお話になっているんですけども、
はい、
2歳だとやっぱりね息子さんはお父さんになるんですよ、息子さんにとっては血のつながりとか関係なく、
はい、
だけれども、まあ、実際には血がつながっている親子関係ではないんですよね。でこの血のつながりというのはやっぱ日本では大きくとても大切に思われる部分もありますし、 やっぱり親として血がつながっていないという事実っていうのはいつかどっかで伝えなきゃいけない。でそれをね、他の方々から息子さんが伝えられるっていうのはこれはとても嫌なことですし、でかといってね、一生隠し通せるものでもないんですよね。戸籍には実子というふうに書かれる場合もありますけども、特別養子縁組にしても、まあ、一文、戸籍に書かれるので、まあ、大体養子かどうかというのは、まあ、隠し通すのは難しいんですよね。と考えると、まあ、いつかどこかで自分の口から伝えた方がいいんじゃないかというふうに思われたご家族が、その息子さんに実は僕はというような話があるんですよね。で、まあ、これは真実告知と言われることが多いんですけども、自分は生物学的な父親ではないんだよということを現在で5歳になった息子さんに伝えるという、部分があるんですけど、
はい、
それというのは親として子供と向き合う作業なんですよね。親として子供と向き合うというのはこれはなんか簡単なようでいてとても難しくって、やっぱり大事な場面とかっていうと なかなかね、子供にしっかり向き合って、いけない部分があったりとか、あとすごく簡単な例で言うと、子供が何か書いて見て見てって言ってる時に見てあげるっていうのも、これもまた一つ子供との向き合い方だと思うんですね、
はい、
でこの積み重ねっていうのが親子関係を育んでいくものだと思うんですけども、その真実告知っていうのはもうすごくハイレベルに子供と向き合う作業で、そこから映画を見ていただいた方々が感じられるところというのはすごく大きいんじゃないかなというふうに思っています。でまたこれ子供と向き合うっていうのも、僕はね、筋力と同じでね、こう向き合う力っていうのは日々鍛えないとこうついていかないんじゃないかというふうに思うんですよね。やっぱり見て見てって言われた時に、あーめんどくさいなと思って見ないと、まあ許されてしまうというか、それで人生は過ぎていくので、でそうするとね、だんだん娘息子に何か言われた時に、なかなかちゃんと聞けなくなっていくんですよね。でそれを一個一個真摯に腹筋をするようにこう向き合っていくと、だんだんその向き合う力、筋力っていうのがついていくものなのかなというふうに、特にね今回の映画に出ていただいた方々っていうのは皆さん大きな人生の課題に向き合っているご家族の話で、彼らというのはその家族、子供、自分の人生にとても強く向き合っている方々なんですよね。でその姿を見て、あ、向き合うことって大事だなというのと、向き合う力というのは日々鍛えないとついていかないんだなというのをすごく感じましたね。
はい、今のお話にありました生まれるシリーズの第2弾ですね、監督タイトルは
生まれるずっと一緒という非常に長いタイトルです
、はい、その生まれるずっと一緒、この生まれるずっと一緒が実は8月23日日曜日ルーテル学院大学のチャペルにて公開自主上映がされることになっております。その際には郷田監督もいらっしゃると、
はい、
紀子先生こと田尻先生も来てくださるということで、はい、お二人によるその生の声をですね、はい、実際に聞いていただくことができます。ぜひぜひルーテル学院大学のチャペルにお集まりください。なおチケットに関しましてはスタディライフ熊本のホームページで購入ができます、申し込みができますので、検索エンジンでスタディライフカタカナ熊本は漢字です、スタディライフ熊本と検索しホームページからお申し込みをお願いいたします。今回学びストは紀子先生こと田尻先生、そして学びスト友達の郷田監督にお話をお伺いしてきました。皆さんトライアングル、家族、絆、命、輝けるように努力していきたいですね。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしてまいりました生まれるずっと一緒、8月23日ルーテル学院のチャペルにて午後2時から自主上映、そして紀子先生、田尻先生ですね、紀子先生と郷田監督のアフタートーク、
ね、
これも予定されているということです、はい、そしてちょっと待って、生まれるずっと一緒の前に生まれるを見てないという方々にはですね、実は長洲町の未来館で8月2日生まれるの上映会があります。こちらは映画のみとなります。午前10時から8月2日長洲町の未来館において生まれるの上映会があります。なお8月9日にも同じく長洲町の未来館におきまして午後2時から生まれるずっと一緒の映画上映があります。こちらはどちらとも映画のみとなります。詳しくは林田薬局0968-78-0653 0968-78-0653にお問い合わせください。 なお8月23日に行いますスタディライフ熊本主催の生まれるずっと一緒、この自主上映会に関しましては合田監督もお越しくださいまして、映画を見た後アフタートークとして紀子先生こと田尻先生とのトークショーがあります。ぜひお楽しみに。そしてここで一般社団法人命の尊厳を考える会からのお知らせです。皆さん方にいわゆる税や相続などなどに関することにおける相談会がロコ先生あるそうですね。
そうです、毎週金曜日 iPort さんの方で行われることになります。
iPort と言いますと市民活動支援センター応援にあります交通局のすぐお隣にウェルパル熊本という建物があります。そちらの1階にある市民活動支援センターアイポート、こちらで
そうですね、相続の相談だったり、
はい、
まあ、就活ですね、
はい
はい、エンディングノート、はい、信託というようなね、新しい言葉初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういったことのご相談、はい、いろいろあります。
はい、はい、それぞれに専門家の方々がいらっしゃいます。6月の予定をご紹介しておきますと、6月5日12日19日26日、それぞれ6月の金曜日、時間は午後1時から午後4時までとなっております。ちなみに6月5日は司法書士の山崎先生、そしてファイナンシャルプランナーの松岡先生が来てくださいますので、ぜひ相談があるという方々お越しになってください。一般社団法人命の尊厳を考える会主催の高齢者及び高齢者に関わる方々への相談会、6月毎週金曜日にアイポートにて行ってまいります。こちらの問い合わせ、ロコ先生どちらにしたらいいですか。
はい、命の尊厳を考える会の、事務局電話番号申し上げますね。0963371251、0963371251、それともちろんスタディライフ熊本でも大丈夫です。
では今週そろそろこのあたりでお別れです。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。次回は6月の第2木曜日、6月11日午後3時30分から放送です。お楽しみに。